ペ映画館お聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智弘です。本日はですね、金沢映画祭フィルマゲドン2011を見てきた帰りに今録音して車の中です。一緒に見に行った人が、あのうんこが漏れそうボーイさん。
どうもこんにちは。
昨日からね、うんこが漏れそうボーイさんと、新潟から車で何時ぐらいだっけ、2時ぐらいからね、見て、で今日さっき歌丸さんと高橋よしきさんと町山智博さんのトークを見終わって今帰るところです。皆さんまだ残ってる人はソドムの位置を見てるというわけですね。
はい。
で、我々が昨日最初に見たのが
アメリカンバイオレンス。
アメリカンバイオレンス。80年代の頭に作られた、
81年
に作られた、アメリカで主に起こった、そっか、アメリカとか米軍のね、そういう暴力映像のをいっぱいこう寄せ集めたドキュメンタリー映画で、ナレーションが日本語でね。
はい。
まあ、俺が小学校の高学年ぐらいの時、70年代はそういうのも毎週日曜日なんとかって番組で10時ぐらいからそういうおっかない映像をすごい見させられてて、ああ、あんな感じってすごい思ったんですよ。ニューヨークでは
決定的瞬間みたいな。
そう、ニューヨークでは15分に1回殺人事件
20分に1回じゃない、
そんな感じ。8分間に1件レイプが発生しているとかってね。
アメリカでは調理道具の隣に銃があるみたいな。
そう、そこで俺はレイプとかそういう言葉を覚えたんですけどね。まあ、それがなんかすごい軽妙な音楽でどんどん殺人事件をね、過激なシーンをバンバン寄せ集めて、
最初はなんか政治家の暗殺シーンとか、
ね、
結構真面目な雰囲気入って
くる。そう、まあ、全体的に別にふざけてもないんだけど、なんかどっか編集で人を興奮させようっていう意図が垣間見えちゃう。ケネディの暗殺とかね。
もう結構ケネディ の暗殺の時に何回もケネディの頭が飛ぶところを何回もパーンなんか、
そう、あのジャクリーン夫人は脳を手で拾って、
ああ神様って笑っちゃいけないです
ね。え、あと殺人鬼とかね、米軍のなんかいろいろな活躍とか、ベトナム戦争とかね、
ベトナム戦争、
そんなのでした。
あれ
面白かった、あの、銀行員の融資係をね、人質に取って、
支店長じゃないですか、
支店長だっけ、そう、なんか人質に取って48時間拘束したとかっつってね。
で、頭が良くて、ライフルに自分の手を縛ってて、針金で縛ってて、そうそうそう、自分がもし撃たれて倒れたら、引き金が発射されるっていうシステムにしてて、ずっと
銃口も支店長の首に針金でくくりつけられてたんだよね。
はい。それでテレビで自分の、
そう、
生命をずっと、ね、
俺はバーテンダーだけど、金を貸してもらえれば、毎週1万ドル、いや、稼げるんだみたいな。
年100万ドル、結構儲かるなと思って。
そんな目論見が全部、全然こいつらが金貸さないせいでどうにもなんないんだよって、そういう主張をしたら民衆が支持しちゃったんだよね。狼たちの午後みたいな。
アメリカは陪審制度だから、結局罪に問われなかった
んだよね。そう、すごい弁が立つと犯罪を犯しても大丈夫。あとなんか黒人がマンションの上からみんなでさ、マシンガンを乱射して、そういう道行く人々を狙撃しまくってたとかね。
それで、あの掃除係の黒人のおばちゃんは撃たない。
そんで助けに来た町の人たちもどんどん撃たれちゃうんだよね、警察官とか。
あれは写真でしたよね、写真と、まあ、写真と、あの、まあ、映像がない分は写真を入れて。
そうそうそうそう、アメリカンバイオレンス。
アメリカンバイオレンス。
さんは、はい、どのくらいうんこが漏れそうでしたか。
あの江戸ケンパーっていう、あの殺人鬼が、まあ、最後、まあ結構有名な殺人鬼とかも結構出てきて、デッドバンディとか、
うん、そうそう、で江戸ケンパーってホモのやつ、
まあ何でもかんでもいくやつで、何でも
少年
あ
のさささ
なんか友達の、いやそれは違うんですね。江戸ケンパーはあの最後あのインタビュー、刑務所の中でインタビューしてて、あのもう諦めてるやつとか、
あ
の心の弱いやつとかはもう絶対犯罪に巻き込まれるんだよって、
俺みたいなやつに
殺されるんだみたいな、ギクッとしましたよね。
怖いね。
そこは漏れそうでしたよね。漏れましたよね。そこは
漏れ、ちょっと漏れちゃいましたか。そうですね、ということで、はい、まああんまり一個のことで言ってるとあんまり長くなっちゃうからサクサクいきましょう、はい、で次に見たのがメキシコ麻薬戦争、
はい、このフィルマゲドンのパンフレットがあるんですけど、そこのところにあのメキシコ麻薬戦争のとこ、あの結構死体がの写真が結構、
そうそう、首を切られた死体が吊り下げられてるんだよね、
はい、一切出てこないですよね。
腸でさ、なんかギャングたちがメッセージをなんか綴ってるみたいな。
そう、それ俺2チャンネルで見たんだけど。
その映画かと思ってすごいワクワクしたんだよね。
実際はなんか地味な、
地味な、なんかただインタビューをくっつけただけの、しかも今年完成したみたいな新しい映画でしたね。
潜入はするんですけど、そう、まあ、車の中にずっと乗ってるだけで、
う
ん、
ただそう危険地帯をただぐるぐる歩いてた、歩いてたよね、回ってた、車流してただけ、
まあ、でも本当に危ないとこだから、
うん、中国人なのかな、あの監督は。
中国系っぽいですよね。
で、なんかさ、そのギャングももちろん悪いけど、警察も汚職でダメだし、
はい、ギャングがお金をもう全部政治家とか
知事、
警察とかね、
そう、知事だか市長だかも完全にギャングの味方しちゃってる、
はい、東電みたいな感じで、
もう
金を全部、
東電め
麻薬を原発に変えるとちょうど、
そうなんだよね。でもね、メキシコの偉いところは、はい、マスコミはちゃんとしてたの。
あ、
そう、日本は上杉隆さんが散々言ってるように、はい、記者クラブが政府とか東電の味方を全然しまくってるっていうところが本当にダメって思いましたよ。でもね、そんななんか腰の引けた何にも、ただインタビューくっつけただけのドキュメンタリーだったんだけど、一箇所だけね、なんかすごい良かったのが、あいつに1ドルあげようって言って、なんか1個引いた、なんか松葉杖ついた小じきに1ドルあげたら、ちょっと待っててくれって言って、車の前に行って、ね、ライトの当たるところに行って、おい見ろよ、あいつなんかする、見せてくれるぞなんて言ってたら、指にね、松葉杖にかけて、くるくるくるくる回すっていう。
染めの助染め太郎みたいな。
うん。そんで、すごい得意げにしてるっていう。
あいつは何だったんですかね。
ねえ。あそこだけなんかちょっとハッとする映画的な場面でした。そんなメキシコ麻薬戦争はどのくらいうんこが漏れそうでしたか。
まあ、ね、本当にメキシコに生まれないでよかったなっていうことだけは伝わりましたよね。
本当だ、確かに。
本当に大変だ、まあ、この街だけなんですよね。
ああ、そう。エルパソってアメリカなんだっけ。
エルパソは多分アメリカで、アメリカ の, そのメキシコに近い都市とその逆側 の, あのメキシコ側の都市 の, あの対比をしてるんだと思うんですけど、それまあアメリカ人は説明しなくても分かるんだけど、多分日本人は
そうだね、
そこは分かりづら
かったですね。でも本当なんかそういう政治の批判もしてたけど、アメリカがダメだからメキシコもダメだっつって、なんか前はアメリカに出稼ぎに行けばメキシコにお金持ってきて豊かな暮らしができたのに、そう、アメリカがそういう移民とか完全にシャットアウトしちゃったせいでどんどん貧しくなっちゃう。
麻薬持ってくるから
そう、そう、なんか学者だか小説家がね、はい、アメリカはこうすればいいとかつって、その中の最後の方に麻薬を合法化しろっつって、なんかちょっと首をかしげる主張が、
まあ、アルカポネもいいみたいな、
そう、
禁止法もなくなったらアルカポネみたいなやつもいなくなったじゃないかってい
う、まあ、リアルな問題なのかもしれないけど、ちょっとそこ極端だなって思っちゃいました。
コカインですからね。
そう、あ、コカインなんだ。
コカインじゃないですか。
わかんない。
そうなんですかね。で
もまあちょっとうんこが かったよね。
そうですね、
うん、平山さんが川崎のご出身で、うん、福澤さんが小倉っていう九州のね、
そうですね、
地元にすごいヤクザがいっぱいいたっていう話を
延々して、高校レベルですごかったですね。
高校レベルでもう、うん、半端ないっていうね、
ビーバップハイスクールのみたいな感じの、
武士館大学の昔の学生はすごいマジンガー Z みたいな学科を受けたとか、
あ、その襟がすごすぎて、ね、
そう、国士館1人で暴走族20人と
か、ヤクザ1人分、金バッジ1人分って言いましたね。
あ、そっか。ねえ、
漫画みたいな話は本当ね、言ってましたよね。
ヤクすごい気骨のあるヤクザがね、指を詰めるんじゃなくて手首から詰めたとかね
抗争してるところを止めようとして、この偉い人なんですかね、偉い人が、まあ、その人が手首を、何、まさかりかなんか手首切ってこれで話これで終わらせてよ、終わらせろっつって、うん、ねえ、
そんな話とか
みんながドン引きして終わったっていう抗争が、そう
そう、うん、ああ、とんでもない話がいっぱいあったけど、
ヤクザ面白いですよね。
面白い。
あと平山さんがコンビニの店長をやってたっていうのも面白かったですよね。ホラー小説とか書いてるのに。
やっぱそういう社会経験あってこそ、
あってこそですよね。
小説家なんだなっていうのが、ね、あの近所のコンビニのおじいさんおばあさんが営んでるところが、ま、万引きをやめさせるためにヤクザを雇ったら、その後ヤクザにたかられて結局潰されちゃったっていう最近もね、そんな話をしんすけの話でいろいろ聞くんですよ。ヤクザに一回頼っちゃうと最終的に自分が骨までしゃぶられちゃう。だからそういうのが、まあ、実際あるんだなっていうのがあって面白かったです。その平山さんと梅沢さん、あ、福沢さんのバイオレンストークはどのくらいうんこが漏れそうでしたか？
面白かったですね。まあ、でも漏れそうではなかったです。ヤクザの話を聞く分では。
あまりに面白い話を聞くとうんこが漏れちゃうってことじゃなくて、
はい、福沢さんの見た目がちょっと怖いからそれで漏れそうか
ね。ねえ、
スキンヘッド。
あ、そう、その、うん、ね、福沢さんの話も面白くて、その見た目怖そうにしたらなんでかっていうと、チンピラが寄ってこなくなるっつって、
半端なやつが、
そうそうそうそう、半端な変なのに絡まれなくていいんだけど、それでもそのふるいをかき分けて入ってくるやつは本当に強いやつだから、
機械が強いやつか、
超やばいっていう、なるほどなって思いました。
福澤さん注目ですよね、これからね。
ねえ、福澤さんの小説を読んでみたくなりました。
ね、
どんな本があるの？書いてある？
大藪春彦賞受賞って書いてあるんですよ。
おお、
真夜中の金魚。
真夜中の金魚。
壊れるもの。
壊れるもの。
いっぱい書いてあります。
はい。で、そんなんで昨日は終わって、まあ韓国料理屋に行ってビール飲んだり、まあ、カフェでお茶したりしたわけなんですけど。で、俺はサウナオーロラで
そんなことまで言うん
ですね2000円で寝泊まりして大浴場にも入って、そしたら悪夢にうなされちゃったんですけどねなんかね、すごい寝室っていうかね、睡眠スペースみたいのがあって、すごいいっぱい、ベトナム戦争の米軍キャンプみたいなね、そういう感じでベッドがずらーって並んでて、でそこでまあすごい空いてたから全然よく寝れたんですけど、これどっちだ、あと山方面まっすぐ、俺以外すっごい寝てたらね、すごいうじゃうじゃ人が入ってきて、俺がこう手をダラーンってしてたら、その手を握られるんですよ、隣の人に、はい、あ、やだなって思ってヒャッて引っ込めたら、はい、その周りうじゃうじゃいう人がみんなゲイで、
はい、
のんけが俺一人になってすごい肩身が狭くなるっていう
そういう願望があるんじゃないですか
ねえ、そんな悪夢にうなされちゃったのですごい目がすごい早く覚めて、本当は10時まで、10時チェックアウトだからそれまで寝てようかと思ったんですけど、8時ぐらいにもう起きてマクドナルドに行って朝マックして、まあ、ちょっと と暇になっちゃったんですよ。だから全然見るつもりなかったジェイコブズラダーを俺は見ました。うんこが漏れそうボーイさんはその頃、はい、俺に電話をかけて、うんこ漏れそうボーイさんがホテルにね撮っていたのでそこに車を駐車させてもらってて、それで連絡が入ってたのをちょっと無視しちゃって気まずかったんですよ。
いや大丈夫
です駅から遠かったから。でもバスとか乗らずに来れてよかった、
はい、あ大丈夫です全然。車だと10分ぐらいで、
まあ、そんでジェイコブズラダーっていう映画を俺昔見て、ロードショーの時は見なかったんですよね、はい、ちょうどこの監督確かフラッシュダンスの監督で。
あ、そうなんですか。
そう、フラッシュダンス大ヒット飛ばした後でこのジェイコブズラダーだったと思うんだけど、はい、なんかフラッシュダンスもそんなに好きじゃなかったしいいかなとか思って、で大学ぐらいの時に、はい、オールナイト上映イベントが東京でもう毎週のようにやってたんですよ当時、はい、その時の中の一本で確かエンジェルハートとかそういうのと一緒に見たような気がします。で、まあ、はっきり言っちゃうと、はい、お前はもう死んでいる映画なんですよね、はい、シックスセンスみたいな。ああうんこが漏れそうボーイさんを見たことありました。
あります、ね、そうあ俺はレンタルで見ました。
結局そのね、主人公がベトナム戦争でもうとっくに死んでたのに、帰還兵として PTSD を抱えたり、なんか政府がその自分たちにその部隊に人格改造薬みたいなのを飲ませて実験したんじゃないかっていうのを疑ったりして、すごい思い悩んだり、その後遺症、戦争の後遺症で腰が痛いとか、まあ、常に辛い思いしてるんですよこの人。
戦争で死んでるのにそんな臨死体験したくないですよ、ね、よくよく子供の頃は何の疑問にも思わなかったけど。
そうとにかく死んでるにもかかわらずずっと辛い思いをしていたっていう
その後に生き残ってる人の気持ちをこう、
でもねそんなの見て面白いかなってオチ知ってて見て面白いかなって思って見てたらすごい面白かったんですよ。結構面白かった。どう面白かったかっていうとね、ベトナム戦争のねその、はい戦争シーンが、まあ、すごい迫力で、まあ、今回爆音上映っていうのもあったり、はい、そういうのもあるし、
そんな戦争シーンありましたっけ。戦争
派手にやってたんですよそれが、
まあ、流行ってましたから
ね。そうまずねこうみんなでタイマー回し飲みしてそんたら、はい、急に敵が攻めてきたっつって、はい、パニック状態になるんですよ。で、まあ、みんな他のタイマー吸ってない連中は戦争をし始めるんだけど、戦闘し始めるんだけど、はい、タイマー吸ってた連中はそのタイマーで具合悪くなっちゃって、
バットトリップ
吐いたり、なんかもう、くるくる回り出しちゃったりして、で主人公のあの人、ティム・ロビンスだったんですね。今初めて役者が認識できたんだけど、はい、はなんか敵が突っ込んできて腹を銃剣で刺されて死んだ。腸が出てるぞなんつって助けてくれとかつって苦しんでたんですよ、
はい、
でそういうのがねなんかこう現実生活の中でもまた別の回想場面とか時間軸が行ったり来たりして、はい、今新しい彼女と同棲してるんだけど、
はい、
前に妻子があって、はい、その三男かなんかが事故で死んじゃうんですよ、
はい、
それが帰還後なのかその戦争に行ってる最中なのかちょっとよく分かんなかったんだけど、まあ、そういうのもあって奥さんと別れたりした、はい、したりでもところがまたその奥さんと子供たちと暮らしてたり、はい、なんか結構ぐちゃぐちゃするんですよね。
ドラッグっぽいんですよね。
そう、そういうのがね面白いんですよ。なんだこれみたいなところもあるし、あとなんか政府の役人に狙われてたり、最初に見た時はそういうのもこの人大変だなとかどうなるんだろうって思って見てるんだけど、今はネタバレ状態で見てもこういう風に混乱してんのかって感じで面白かったんですよ。まあそのね同棲してる女がね その機関兵でまあ辛い思いしてんのに、
はい、
しょっちゅう怒ってて、はい、嫌だなーっていう。
まあ実際死んでるからそれはあれなんですよね。
そう、実際その女
の子はそんな臨死体験って嫌ですよね。
嫌だよね。こっち結構可愛らしいし、おっぱいも見せてくれたら小さめの可愛らしいおっぱいだったり優しいところもあるんだけど、なんかケンケンケンケン怒ってて、でそのティム・ロビンスが具合悪いよっつって熱測ったら41度もあるんですよ。
やばいじゃないですか。
そう、大変、体を冷やさなきゃっつって
普通に医者いた方がいいです
ね。まあ医者も呼ぶんだけど、その前に医者に電話したら、うち、はい、に来る前にそいつ死んじゃうぞって言われて、はい、水風呂に入れられるんですよ。
それまずいじゃない
か。水にこう、しかも氷を入れてね、同じアパートの人から氷かき集めて、はい、もう冷たいっつってんのに、はい、ここに入ってなきゃあなた死ぬのよっつってまあとにかく辛そうっていう。ああ、まあそんな感じでした。
そんな感じなんですね。
そう、そんなのがまあ激しかったり、まあでもね、本当お芝居とか映像とか面白いんですよ、ちゃんとしてて。まあ僕はかなりうんこが漏れそうでしたよ。
漏れそうでしたか。
漏れはしませんでしたが。
まあ高齢カルキンが出てるんですよね、最後。
あの可愛い死んじゃった子がマコーレカルキンかな、じゃあ、はい、あ、なんかそんな感じした。すごい可愛い子だなって思ったら、そのね、その子の写真、死んじゃったっていうのを見て、はい、財布に入れるんですよ、写真を、はい、でそんで政府の人に追い連れ回されて、はい、命からが脱出して、
はい、
車から飛び出したら、
はい、
背中打って動けなくなるんだ。
はい、
そう、いてーっつって、元から怪我してるし、
はい、
そしたらその前に、サンタクロースがいて、
はい、
恵まれない人たちにお金をくださいっつって共同募金を呼びかけてたら、そいつがね、その写真も入れた財布を抜き取って自分のケツのポケットに入れちゃうって。こじきだった。
泥棒ですね。
泥棒でした。
泥棒サンタクロース。
そう、その後連れてかった病院がまた本当なんか気持ち悪い病院だったり、
臨死体験でも嫌な臨死体験っていうか、なんですかね、死んで何なんですかね、
うん、
本人は死んだと分かってなくて、何なんですかね、あれは。
ああ、そうだね、まあ走馬灯なのかな、全然楽しくない感じの、というので、その後見たのが町山智博さんがトラウマ映画館でも書いてたマンディンゴ。
マンディンゴ、
これすごい映画でした ね。黒人奴隷の実態をとか、その社会を、黒人奴隷をなんか繁殖っていうか家畜同然にね、
はい、
子供を黒人同士掛け合わせて産ませては、それを育てて売るっていう、そういう商売してる一家の話、まあ、
はい、黒人も家畜なんだけど、その白人の方の家族も、後継ぎを作んなきゃいけないみたいな。
そうそうそうそう、
そっちの方も家畜じゃないけど、まあ、うん、うまい、その家畜とのこう、
そう、しかも主人公がさ、片足悪くてビッコ引いててね、
はいはい、
黒人は黒人で差別されてるけど、はい、白人の中でもそいつは結構そういう欠落感があるみたいなところもよくて、
障害者
としてね。
南北戦争以前で何年前ですか？100年以上前ですか？
うん、しかもね、それ、はい、映画、まあ、カラーなんだけど、
はい、
なんか赤ちゃけた フィルムになってて、すっごい古い感じがして、え、何年の映画なの？
1975年。
そんな感じしないよね、だって75年っつったら、
フィルムが傷んでるんじゃないですか、あれ。
そうだね、76年にだってタクシードライバーとか、
タクシードライバーとかリマスター化されてんじゃないですか、
ね、あ、そっか、まあもう汚いフィルムでね、
多分もうその当時のをフィルムセンターのあるやつを借りてやってるんじゃないですかね、
もう今黒人が見たら本当具合悪くなるんじゃないかってくらい、
イガーっていっぱいもう出ていっぱいです、
まるっきり人権がないってこういうことかって。そう、まあ本当女がいれば天が扱いっていうね、黒人女は白人の、 だからあの白人の男があの奥さん白人でいても黒人の女と別にやっててもそんなの人間じゃないんだからいいんだよみたいなね、エロ本で抜いてんのと何も変わんないよみたいな、
まあ、主人公は優しくされるんですよね、その黒人に足が悪いみたいな言われましたよね。
主人公は足が悪い人じゃない？
いや、あの黒人に、
うん、
その
あの
やろうとした
処女、ね、
処女あ、まあ、黒人の奴隷の処女を犯すのは主人がその権利があるみたいな、昔のその所有権みたいなのがあるみたいな、でその中で やろうとした女の子の中にそういう優しい子がいて、黒人にとって結構主人公は黒人に対して結構甘いっていうかの、
そうそうそう、
寛容、
結構人権派白人みたいなやつだったんだ、うん、自分がやっぱ足悪いっていうのもあるのかもしれないけど、白人にしては黒人に優しい。
おやすさんは結構バンバン結構
そう、
うん、好き勝手こうね、
うん、まあそしたら、うん、そのまあ結構なんか壮大な話だから、うん、どう言ったらいいのか、まあ、
まあ家族が
難しいよね、そのまた、あ、そのマンディンゴっていう純黒人、
マンディンゴ
純血の黒人がその奴隷黒人の中でも超価値が高いっていうので、
思われてる
そうで、黒人 の、 そのマンディンゴの女は元からいて、でマンディンゴの男をどっかから買ってくるんだよね、
はい、
そいつが結構タフで頑丈で、そう高値で、お前のマンディンゴを俺に倍値で売ってくれって言っても、いやダメだ売らないっつって、でなんか喧嘩させたりしてね、じゃあ再来月俺が連れてくる黒人とお前の戦わせようなんつってUFC みたいな燃える展開で、あ、なんかノーホールズバードっていう言葉が当時もうあったんだなって、
はい、ああ言ってました、
うん、なんかバッドニュースアレンみたいなのと
戦わせる、バッドニュースアレンなんじゃないです
か、ね、あれそうだね、時代から言ってそうだね、う超
すごい結構でも、
うん、
なんかグラウンド技みたいなのしてましたよね
そう
調べれば分かるかな、
うん、バッドニュースアレンだね、うん、確かに、あ似てるって思ったけど、ちょうど猪木と戦ってた頃だわ、バッドニュースアレンが
新日本プロレスだよ
ね、え、そう、そんで黒人の愛人的な女よりも白人で連れてきた可愛い子ちゃんの方がすっごい性格悪いっていうのもね、
それもいとこなんですよね、
あ、いとこなんだよね、
結構そこもやっぱなんか田舎っていうか、
そうだね、
そこのなんか田舎の、
うん、まあとにかくそういうアメリカが隠蔽しておきたい部分を本当克明にリアルに描こうとしてる、
絶対手塚治虫は絶対好きそうな世界ですよね、
これ
絶対、
そうだね、
田舎で閉鎖されたところで、
すごい映画でした。ああ、そんなマンディンゴは、
はい、
どのくらい漏れそうでしたか。
うわ、す、漏れ、眠、ちょっと眠ってしまいそうな姿勢で。
あんまり漏れそうじゃない。
漏れそう。まあ結構ね、残虐シーンみたいな、ショックシーンとか書いてあるんですけど。結構まあ文芸帳っていうかなんか、
いやちゃんとした人間ドラマだったんだよ、
家族をその
そう
奴隷農場の家族を描いた、
あでも風と共に去りぬ、俺にとっての風と共に去りぬなっつって、
この人何の人ですっけ、リノ・ラムレインって言って、
うん、
イタリアの人ですよね、
よくわかんない、
結構有名な、
だからもう、はい、でもねそういう歴史的大文芸大作に、
はい、
俺にとってはそのぐらいだっていうのを本当その通り感じさせる、
そうですね、
超力作でしたよ、
問題なのはちょっとやっぱ2があって言ってるのが、でもそれもまあ当時は言ってたわけです
よ、そうそう、だからそういうところを自主規制なしで本気で描こうとしてる感じが、だってねリウマチを治すためにはその足の痛さを黒人に移しちゃえばいいんだよっつって、
なんかその親戚のやつがメキシコ人のガキをつけると治るみたいなこと言ってて、
あ、そっか、
でもう一人のやつがいや黒人でも大丈夫だよみたいな
そしたら黒人の男の子がその一家の主人のね、お父さんの一 子の下に寝そべって、はい、ずっと腹を腹の上に足を乗っけられて
足湯みたいな感じですね。
足湯みたいになってるって、もうこんな屈辱的な扱い見たことないよっていう。
このままご主人様の病気が移ったっつって嘘そう、いやまだいてえぞって
もうめんどくさいから移ってもう治ったでしょみたいな最後全員皆殺しみたいなのもすごい良かったしね。そんなマンディンゴは俺はかなりうんこが漏れそうでしたよというところで、で俺は結局そうだね、1,2,3,4,5 本見て、はい、いややっぱでもマンディンゴが良かったな、ね、ソドムの位置も見ようと思ったんだけど、ちょっと明日も朝早いから帰っちゃいました。でまあその後歌丸さん、平山さんじゃなくて、町山智弘さん、高橋よしきさんの、バイオレンストークがあって、それはどうでしたか？
どう、あの結構あれでしたよね、あの高橋さんの映画をやったんですよね。
それはまあ
最後でちょっと微妙な感じだったんですけど。
そうですね。
暴力映画ってことだったんですけど、
暴力映画と
何の話してましたっけ？
アクション映画とバイオレンス映画の違いとかすごいいい話でしたよ。そうです
ね、アクション映画、あとムーンレイカーの話だ、
ね、ムーンレイカーの話をは結構面白かったんだけど、元の映画見たんだか見てないんだかもう忘れちゃって分かんなくなっちゃった。
お茶になりますよね。
そうでも本当あの三方の記憶力の凄さにはいつも本当びっくりしちゃう。
まあ全部みんな子供の頃の映画なんだろうけど、
ね、全部忘れちゃうからな。
で町山さん結構出てこなかったですね、あの小夢氏が。
ああそうだね、
エドワード・ノートンとか出てこなかった。安心しましたよ。
ああでも場面場面はすごい覚えてるよ。何言ってたっけな、藁の犬。
ああ藁の犬ね。
ねえ藁の犬もね、最近あの映画秘宝で、はい、杉崎さんが、はい、あの男の墓場新聞で語ってたのがすごい面白くて、あれは、あの、あの、なんだっけ、男の人、
ダスティン・ホフマン。
ダスティン・ホフマンの奥さんが、はい、あんな、そやな連中の前でノーブラで歩きすぎだとか。
俺も一番印象残ってるのは、最初に出るんですけど、最初にセーターを着てるんだけど、ノーブラなんですよ。
そう、乳首がすごい。
ビンビンに立ってるの。それみんな見るんですよね、その、あいつ来たぜみたいな。
あんなのやばいに決まって
る。あれ、わらの犬は最高ですよね。
するっつってね、暴力的になる。
何の映画って同性ですかね。
あれあれ、シティオブゴッド。
あ、シティオブゴッド。リトルゼガ。
あんた顔鏡見たことあるの？つって。そらブチ切れて。残殺しまくっちゃうっていうね。
子供の頃かっこよかったですけどね。あの子役、ね、まあ、子役だけど。
でもまあシティオブゴッドもね。はい、前に見たか忘れちゃったな。あれも俺映画秘宝1位にしたはずなのにすごい忘れてしまった。
良かったですよね。いいところとも。
あとなんだっけな。
さっき言
ったスカーフェイス。
スカーフェイス。スカーフェイスはいい人だ。
そう、いい人。
モンタナはいい人だ。いいモンタナですよ。
あんな妻子連れてる人間殺せるわけないだろうっつって味方を殺しちゃうっつってね。だからいい人。
あんなにファックっていっぱい言ってるのに。
トークは面白かったですね。
面白かったですね。 病だったから蹴ってましたよね。暴力、あ、暴力振るってましたね。暴力。まあ軽くだけど。まああのウィークエンドシャッフルでやるみたいなんで。
ね、そうダイジェスト版みたいにして
面白いところだけ。どうやって優勝するんですかね。
感じで、歌丸さん、町山さん、高橋さんのバイオレンストークはどのくらいうんこが漏れそうでしたか。
まあ高橋さんの映画はちょっとうんこも漏れそうでしたよね。もうかなり漏れたんじゃないですかね。
とても面白かったです。
とても
ということで、金沢映画祭リポート、三平映画館特別編お送りいたしました。それじゃあ皆さんさようなら。